修法の裏にあります使徒信条を久しぶりですね、一緒に宣言したいと思います。はい、使徒信条、修法の裏に吸ってありますので一緒に拝読をしましょう。3、はい、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。合わせて主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ハレルヤ。聖書を拝読一緒にしたいと思います。今日からですね、教会とは何かという本質を学ぶためにエペソビテへの手紙を、一緒にそこから聞きたいと思います。よろしいでしょうか。これはですね、聞くよりも一緒に読んだ方がいいので、一緒に読んでいきましょう。新改訳2017エペソビテへの手紙1章の1節から6節まで。3、はい、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。最初にお祈りありがとうございました。無事に韓国から帰ってまいりました。1週間前の日曜日、ここで私本当目が赤くなってですね、本当こう目やにが出て、こうメッセージ中もこう目が開けないぐらいこう目が腫れてですね、本当に明日から宣教に行けるのかなっていう思いがありました。まあでもご用意もありましたし、まあ、行くと決めていましたので、神様もし熱が出たり、もう絶対に行けないって明らかになったら行きませんけれども、それ以外は神様の計画があることを信じます、また主は癒してくださることを信じますっていう祈りをして、朝起きました。朝起きたらもっと目が腫れてもっと惨めな顔になっていましたけれども、行きました。で、行く中で本当にこう1日2日目にも完全に癒されてですね、神様が癒しの神であるということを体験しましたし、今回は本当に乾いて乾いて神様の声が聞きたいっていう思いで生かしていただきました。本当にその期待以上の神様の恵みをいただいて帰ってくることができたので、またメッセージの中でお明かしができると思います。一言お祈りをします。天のお父様、新しい2025年も本当に主の恵みによって明け、またこのように最初から本当にイエス様の愛や信仰を持って歩んでいけることを感謝をします。あなたの子供たち一人一人を 神様特別に覚えてください。また試練の中にある方、問題の中にある方、病の中にある方、戦いの中にある方いますけれども、本当に聖書を見れば全てそれらのものは食い物に尽きないとあります。本当に神様が本当に私たちを成長させ、また私たちがあなたを知るために与えられた全てであることを信じて感謝をします。どうぞ信仰がなければ神様は喜ぶことができないと書いていますから、あなたを信頼し、あなたを信じ、あなたと共に歩む忠実な人生を全うできるように助けてください。御言葉の音が本当に開かれば光を放ちて愚かなるものを里から染むとあります。どうぞ聖霊様一緒に働いてくださって、一人一人に触れてくださり、本当に今日あなたと出会いますように、また今日本当にあなたの声を聞いて問題の解決となりますようにお願いいたします。ズームで礼拝されている方々も心から祝福します。イエス様に期待し、主の御名によってお祈りします。アメン。エペソ人への手紙っていうのは、パウロが書いたんですけれども、 AD60 年で、パウロが、どこから書いたか、古い方してると思いますけど、どこから書いたと思いますか。パウロがエペソの信徒たちに、でもこれは帰らんと言われてますから、エペソの教会だけではなくて、いろんなパウロがずっとですね伝道して立て上げていった教会に、どうしても書かなければならないという思いで書いた手紙なんですね。どこで書かれたでしょうか。1番喫茶店、2番別荘、3番獄中。ちなみに向こうでは別荘という答えが出るんだけど、もうパウロも年を取ってですね、別荘にいて書いた。いや違います。獄中で書いて、牢屋の中で書かれた手紙なんですね。日本人が牢屋の中で書いたと聞くと、パウロはどんなに悪いことをしたんだろうと思いますよね。パウロはどんな悪いことをしたので牢屋の中に入らなければならなかったんでしょうか。窃盗でしょうか、殺人でしょうか、姦淫でしょうか。違いますね。本当に良いことしかしてません。神のしもべとして福音を伝えていったんですね。イエス様を伝えたがゆえに、イエス様こそ救い主であるということを伝えたがゆえに獄中に入ったんです。これは私たち理解できないことですよね。でもそれが本当なんですね。で今回韓国に行ってですね、一番最初から火を受けたのはですね、殉教ということでした。今回中国の兄弟姉妹が何人か来てましたけれども、以前学びに来ていた先生たちはほとんど逮捕されました。理由は悪いことしたんじゃないんです。理由はキリストを神として述べ伝えているという伝道師だからなんですね。で理由がないので裁判はされないままずっと留置されています。でもそこで教会はむちゃくちゃ成長していっています。教会は今本当に看板が上げられません。三次教会でも、もう本当にかなり規制があります。外国に行くことも規制があります。でその中で彼らはですね、もう本当に七つの本質と同じようなことを言ってましたけれども、もう家々の中でもう本当に家族として、福音を伝える以外の方法はないと。もう少しでも看板を上げたりキリスト教のことを言うと、もうすぐに今は AI とかいろんな情報をパッとキャッチされるとですね、もう逮捕される。だから本当に怖い時代だということを言っていました。でその迫害の中で、進学校に来ていたんですね。で私もう一度ですね、4年ぶり海外宣教になりますし、江ノ島4年ぶりですけども、聖霊が望むときにあなた方は力を受けます。ユダヤサマリア、さらには地の果てまでも私の証人となりますっていう言葉がありますけれども、私の証人となるっていう言葉はギリシャ語で殉教者という意味なんですね。イエス・キリストを述べ伝えるっていうことは本当に死を覚悟しなければならない。悪いことをしたら獄中に入るんではなくて、イエス様が神であると困る国や政治が今もいっぱいあるということなんですね。しかし私たちは真理を知ってそのことを述べ伝えなければならない。今回ですね、なんて言いますかね、日本にはそういう殉教とか死ぬってことはないかもしれませんけれども、死ぬっていうことを覚悟する。いや、死ぬっていうことは、イエス様を述べ伝えて死ぬっていうことは幸いなんだって覚悟している人たちの信仰の強さっていうものを思いましたね。私たち どうしても自分は死にたくない、まあ老後は安定してゆっくりして、まあそこそこに過ごして天国に帰っていくっていう考え方もあるかもしれません。でもどうせ新しく生まれたんだったら、イエス・キリストを伝えてそして死んでいけるんだったら幸いじゃないかという考え方なんですね。いや本当にこれが強さなんだなと思いました。人はですね、本当に死を恐れない人っていうのは強いんです。でも死を恐れる人はどんなにいろんなものを持っていたとしても結局は死にたくないっていう思いで後ずさりをしていってしまうんですね。あ、これが本当に宣教の力なんだなということを、まあ、思わされました。で、宣教に行くとですね、いつも会うべき人に会うっていうかね、まあ、何人かの人に会ったんですけど、一人はですね、チベットの奥の方から来た女性の伝道者ですけども、迫害で今はキリギスタンかなんか、そこに行って、まあ、宣教をしてるっていうことを話してましたね。で、まあ、ぜひ来てくださいっていうね、ことを言われました。でも本当に、でもう一人の40代の伝道師の人はですね、まあ、いろんなことを分かち合ったんですけれども、私が60歳になってやっと開かれたような真理をこう開かれていて、で、私はこう言ったんです。あ、この聖会に来た目的は、僕はあなたに会うために来たと思うって言ったら、彼も、いや、先生に会うために来たんだと思うって言ってくださったんですね。で、あ、本当にいつも宣教ってこうだなって、自分が言って何になるんだろうって思いますけれども、なんか会うべき人と会って、そしてまた宣教の戸が開かれていって、福音は世界に広がっていくんだろうな。それも安心安全なところではなくて、一番福音を必要とするところは、一番危険なところなんですね。でも、死を恐れないでいく、聖霊によっていく、これが初代教会の命の強さということを感じました。まあ、今回も本当にいろんな、実はもういろんな証があるので、それだけで終わりそうなので、まあ、途中で話していきたいと思いますけれども、まず一節から見てみましょう。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから。神様の御心、神様っていう心を持っていらっしゃるんです。これすごく大事なキーワードです。神様がどう思うか。で、パウロはですね、自分で自分のことを、神様が御心によって私を使徒としたんだ、まあ、パウロを認めない人もたくさんいましたからね。でも私は神様の御心によって使徒っていうのは、いろんな自分の教会だけではなくて、いろんなキリストの体全体に対して配慮をして、まあ、仕えていく人になったんだっていうことを言っています。キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、まあ、エペソの教会っていうのは今はトルコですね、もうないんです。今は教会の姿はありませんけれども、しかし、目に見えないエペソの教会は今も全世界にこう影響を与えていっています。で、ここでパウロはですね、何を書いたかっていうと、コリントの教会のように教会に問題があるから使徒として手紙を書いたんではないんです。教会とは何かっていうことの手紙を書いたんです。それはですね、やがてこれが本当に大切になる。まあ、とにかく長く続くものっていうのは途中で変質する可能性があるんですね。韓国に行ってですね、行った方は分かると思いますけども、なんかね、訓練をするんですよ。こう、前の人がこうしたら後ろの人もこう真似していくんですね。神様の栄光、十字架とか刈り取りとかね、こう軍隊のようにこう、真似をしていく、なんていうかゲームのようなものをするんですけれども、まあ、とても意味があるんですね。で、私もそれをしているときにですね、初めて来た中国の兄弟姉妹は何のことかわからないので、こう前の人を見てないんですよ。前の人が一生懸命こういうふうにしてるのに、ずっとこうしたままにするんですね。で、後ろの人は前の人しか見ないので、こうしてしたままなんですよ。で、中には時々変な人がですね、前の人も一番前もその前の人もしてないような格好をこうするんですね。でも後ろの人はそれを真似しなさいと言われてるので、こう真似するわけですよ。おかしくなっていくんです。で、私もちょっとおかしいなと思って先頭を見るとですね、全然違うんですよ。で、実はこれはキリスト教会のことを指してるんですね。教会は2000年間続いていますけれども、アメリカに行ったらアメリカの文化が混ざったり、ヨーロッパに行ったらヨーロッパの文化が混ざったり、中国に行けば中国の文化が混ざって、ん？聖書を見てたらそんなこと書いていないのになっていうことがあるわけですよね。 ですから時々やはりその原点に立ち返り、エペソ書に立ち返り、あ、これは違うな。でその一人がマルチン・ルターなんです。宗教改革ですから、2000年間宗教改革で絶えず起こってきたんですね。それは本当に聖書の真理や本質をもう一度原点に返って、あ、これは後から入ってきたものだから取ってもいいんだっていう改革。しかし取るとですね、やっぱりそれがいいって思ってる人もいますから、必ず抵抗にあっていくんですね。まあ命がけの働きだと思います。でもそれが教会なんですね。でパウロはなぜ獄中に入ってこの手紙を書かなければならなかったかっていうと、必ず後の時代教会はいろんなものがプラスされて本当の命や本当の力を失ってくる、おかしくなるっていうことが分かってたんです。だからこの手紙を書いたんですね。まあ、そのことを覚えてですね、一緒に今年まずエペソ書から教会の本質を学んでいきたいと思います。2節、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。これは挨拶ですけれども、何気なく書いてるように見えますけども、私たちの父なる神って言ってるでしょ。これってすごいことだと思いません？私たちの神って言えばいいんですけど、私たちの父なる神様ですから、教会の本質はまず一番目関係なんですね。まず三位一体の神が父子聖霊っていうのが一つであり、父と子イエス様は神の子であるっていうことがとっても大切な真理なんです。ですから3節に、私たちの主イエスキリストの父っていうことは、イエス様は父なる神の子っていうことなんですね。いや、それがどうしたって思うでしょ。皆さん、イエス様がなんで十字架にかかったんですか。十字架にかけられた理由は何ですか。イエス様も悪いことをしたんですか。嘘をついたんですか。イエス様は何かひどいことをしたから十字架にかからなければならなかったんですか。違うでしょ。その逆でしょ。病人を癒し、貧しい人を助け、弟子たちを作り、愛を示したのに十字架刑だった。なぜか、はっきりしています。理由は一つなんです。誠の神を私のお父さんと言ったからなんです。神様のことをお父さんと言ったから、祭司や律法学者は冒涜だ、自分を神のことするのは冒涜だという理由、たった一つで十字架にかけられたんです。まあ、私たちは真理を真理として聞くときに自由が来るんですけども、世の中や政治はその真理を嫌います。真理があると彼らは特権階級で入れなくなるからなんですね。自分たちが支配したいからです。でもパウロははっきり、教会の本質は関係ですよ。まず神様同士の関係が、イエス・キリストは父なる神の一人子なんだ。本当にそのことって大切なんですね。でその神が褒めたたえられますように。ですからこのエペソ書をユダヤ人が読むと頭に来たと思います。まだ言ってるのか、まだ十字架につけたイエスキリストが神の子供だと言ってるのか、イエスキリストのお父さんが俺たちの信じている神というのか、冒涜だ、そこまでするんですよ。パウロもこれがために牢獄に入ってるんですからね。このために。ですから正しい関係を学ぶっていうことはクリスチャンとして本当に大切なんです。これが分からないとですね、信仰が湧いてこなくなるんです。偶像の今までの神と同じような神にイエス様をしてしまう可能性があるんですね。その後に、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すごいと思いません？天上にあるすべての霊的な祝福、もうね、ものすごい祝福を持って私たちは祝福されてるっていう過去形なんですよ。でもこれ書いてるけどもピンとこないと思いません？そんな祝福受けてないしってこう思うかもしれません。でもこの教会を理解するためにパウロが一番言いたかった一つのポイントは、キリストにあってという言葉なんです。これがもう何度もこの6節までに3回出てきます。その後も出てきます。これがね、秘訣なんですね。 私たちが神の子とされる、救われるのは努力とか熱心とか良い行いではありません。キリストイエスにあって恵みによって救われ罪許され、キリストイエスにあって助けられ、キリストイエスにあって祝福され、キリストイエスにあってっていうことを伝えたいがために、要するに教会の頭はイエス様であり、私たちはその生きたキリストの体の一部分に過ぎないんだということを言おうとしてるんですね。キリストにある、もう叩き込んでください。キリストにあって、私たちはキリストにとどまってキリストと共にあって存在できるものなんです。天上にあるすべての霊的祝福をもって、今年も3月シリポートから来ますけども、ああい こう霊的な賜物を持った人たちを見るとね、羨ましいなって、なんでそういうことが分かるんだろうなとか思います。韓国に行くとですね、祈りすごいですよ、もう本当にシューって言っても精霊充満の祈りを受けます。あ、素晴らしいなと思います。必要だなと思います。中国に行くと、あの迫害の中でいつ逮捕されるか分からないのに、本当に主に命を取られても従っていきます、逮捕されても従っていきますっていう、あの賜物祝福すごいなと思います。でも逆に日本人は日本人の良い賜物を与えられています。神様はですね、教会に全ての霊的祝福を与えたんです。みんなに与えたんです。でもみんなに全部を与えたんじゃないんです。全部をみんなに与えたんです。ということは、もらった人がそれを分かち合わなければみんなには行き渡らないんです。だから韓国の人たちは喜んで、宿泊するところとか本当に霊的な財産を私たちに分けてくれました。中国の人たちもそうです。私たちも自分で捧げて分かち合いました。神様は本当にこの祝福をもらったら分かち合う、そしてへり下ってもらうということをして、キリストの体を立て上げようとしてるんですね。これが互いに愛し合うという意味なんです。いや、私はもう中国から学ぶことない、韓国から学ぶことない、私はもう外国の先生嫌いだとか言うと、分からない世界になってしまうんです。なぜならば教会は一つなん、たった一つの体しかないんです。だから神様は兄弟に渡して分かち合えよ、そして分かち合うことが受けるよりも幸いなんだということを教えようとしてるんですね。分かち合えば分かち合うほど増えてしまう、そして謙虚にもらえばもらうほどまた分かち合うことができるっていう世界を教えようとしてるんです。これが教会なんです。皆さん分かるでしょうか。で、4節、すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって、イエス様にあってって言葉がまたできるでしょ。私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。今回飛行機の中で神様に聞きました。今回私今回正解のなんかメインの言葉ありますかっていうことで、ずっとこう聞く祈りをしてたんですね。で、なかなか、いろんな思いは来たんですけれども、はっきり、ああ神様から来たなっていう言葉はですね、ヨハネの8章の35節の言葉が来ました。読みますと、奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。イエス様に一生懸命仕え、イエス様を愛し、イエス様に従うという奴隷もいるわけですよね。いつも神様はお父さんとは呼べない、怖い方、裁かれる、だから一生懸命神様に奉仕して仕える、これは奴隷です。奴隷はいつまでも神の家にいるわけではありません。でも弱いかもしれない、失敗するかもしれない、でも天のお父様感謝します、天のお父様許してください、本当にこんなものを息子にしてくださったことを感謝しますという息子はいつまでもいるという言葉なんですね。ですから教会っていうのは関係が変化しなければ、本当に教会だけの奉仕とか何か何かをやってることだけで判断してしまうとですね、あれあんだけ熱心だったのに今はいないっていうことが起きてしまうわけですね。でも私たちは本当に神様の息子や娘にされたっていうところ、これが分かってくるとですね、失敗したり、また教会からねちょっと離れることもありますわ、でもそこからまた帰ってくることも できるんですね。でそのことを、まあ、パウロはですね教えようとしてるんですね。で神様のまず選びっていうのは何ていうか途中からじゃない、イエス様が生まれた2000年前に決めたことではないんです。あの歴史の始まる、地球ができる、世界のもといが据えられる前からっていう、これはね私たちの小さな頭では理解できないことなんですね。でも誠の神様ってそういう方なんですよ。あなたのお父さんっていうのは小さな神ではないんです。あなたが理解できないぐらい大きな神なんです。あなたが理解できる範囲の神であるなら大したことありません。でもあなたがどんなに考えてもどんなに研究しても理解尽くせないほど大いなる偉大なる存在の神なんですね。今回ですね、まあ、向こうで帰る日大雪になりましてね、チェジュ島って韓国の沖縄ハワイと言われてるから雪なんか降るんかと思いましたけども、朝起きるともう車が通れないぐらいの雪だったんですね。でそれが止まないでどんどんどんどん降り積もっていて、まあ、一応空港まで行けたんですけども空港は雪が降ってないんですよ。なんだこれはって、で後から聞いたらチェジュ島っていうのは4つの気候があって、あなたがいるところは雨と雪が多いところですよと言われてですね、まあでも案の定飛行機は遅れたんですね。飛行機が遅れると今困るのは日本に着くことよりも日本に着いて関空からも高松行きの直行便がなくなったので乗り換えなくちゃいけないんですね。で一応三宮経由なので8時50分のを最後にそれに乗り遅れると四国に渡ってこれないっていうのがあるので、まあとにかく、まあ、遅れているのでどうなるかなという中にありました。まあ、神様助けてくださいってまたみんなにも祈ってもらって、そして関税税関出るときにバスの時間があと3分しかなかったです。で神戸行きの間に合うかなと思って、まあ、諦めようかなと思ったけど、まあいいやと思って行ったらもうバスが乗って出発前に乗れたんですよ。ハレルヤ、神様感謝します、これ乗ったら最終便には間に合いそうです、ハレルヤって言った瞬間みんなが心配してたので、みんなが心配して、まあ、帰れなかったら神戸泊まったらええやんとか言ってくれたので、あ電話しようと思ってパッと見たらこのポーチに携帯とか入れてたんですね、大切なものね。ポーチが開いてるんですよ。財布がない、携帯がない、クレジットカードがない、免許証がない、保険証がない、ないんですよ。どうしたと思いますか。僕は喜んで賛美しました。ハレルヤ、お父さん感謝します、むっちゃ困ります。でもまあね、世界のもといが据えられる前から神様は私たちのことを選んだわけでしょ。だから神様も知らんと、おお、アブさんそうだったのかってことはないんです。神様は全部知ってるんです。知ってる中でこんなことが起きたっていうことは、まあ、何か万事が益となるんだろうなと思って神様に感謝をしました。感謝しますって、賛美しますって。で、まあ、もう一個 iPad を持ってたのでちょっと Wi-Fi につないで、まあ、みんなに祈ってもらったんですけどもね。でその中で神戸に着いた時に、まあ、最終便は間に合ったんですけれども、なんと着いたら出発してるはずの高松便が、もう一本前のが出発してるはずなのに待ってるんですよ。まるで僕を待ってるかのように。でそれに乗って帰ってきたんですね。で帰ってきて、ちょっと連絡しようって、関空とかに連絡しようと思って、で連絡したら、いやないですって。ただ向こうが、ひょっとしたら税関じゃないですかって、いやそんなことない、税関ってちょっとしかいなかったしと思ったんですけれども、一応税関に電話したらあったんですよ。ハレルヤで、あって、じゃあもう郵送お願いしますねって言ったら、できません、取りに来ないとダメですって、って思ったんですね。でも、まあ、分かりましたっていうことで、まだないんですよ、まだないんですけれども、ときみがですね、土曜日にちょっと学校で帰って、また月曜日から来るんですね。だから彼女に取ってきてもらうことになっています。本当に主の皆をあがめます。で何を言おうとしているかっていうと、神様が私たちを 天と地が作られる前に選んで、神のことしたっていうことがわからないと、そういう状況では多分感謝できないと思うんですね。もうとにかく怖くて恐ろしくて、 もう私の携帯っていうのは全部重要なものを一つにまとめちゃってるんです。よく落とすので、これ落としたらパーなん、落としたらパーっていうものは絶対に大切でしょ。だからもうずっとそれだけは大切に見守っていたんです。でもね、いまだになぜ落としたかわからない、なぜ落ちたかわからない。でもまあ人生ってそういうことがたくさんあるんですね。でも神様がどんな方であるかっていうことが私たちが分かってくれば来るほど、恐れや心配や悩みっていうのはものすごく減ってくるんですね。でむしろこのことを通して神様何かしてくださるに違いない。神様は益にしてくださるってあるので、このワクワク感が来るんですね。これが信仰であり信頼なんですよ。でもこれって突然今日できるものではなくて、毎日毎日の生活の中で神様に信頼していく、目に見えない方に信頼し、その関係を強めていく中で初めてできることなんですね。ですから一章のところにキリストイエスにある忠実なって書いてます。エペソの聖徒です。忠実って何かっていうと、毎日毎日主を全能の神としてキリストにあって信頼していく。人生って若い人も年取った人も選択じゃないですか。選択って洗濯機じゃないですよ。今日神様を信頼して従うか、自分の力や考えで選んでいくかの選択なんですよ。どんなことでもイエス様、キリストにあって選んでいく、キリストにあって選択していく。もし間違ったらイエス様ごめんなさいって、キリストにあって悔い改めていくときに、私たちは本当に神様に喜ばれ、忠実なものって呼ばれるんですね。だから本当にその日ではできないんですね。で、神様は選んだ目的は、見前に聖なる傷のないものにしようとされたんです。要するにこの地上においても神様と共に歩む人生の素晴らしさを体験させようとしたんですね。でも私たちの現実はどうかっていうと傷だらけです。私たちの現実は何かっていうと清いものではありません。本当に汚れて予的で、自分中心で自分さえ良ければっていうものです。でもそれを分かっていながら息子にしようと決めたのは、それは分かっていながら私たちをもう一度罪を許し、清め、神と共なる人生を歩ませようと神様が選んだんですね。で、5節、神は御心の良しとするところに従って、要するに神様がご自身の心で決めたっていうんですよ。あなたが生まれるずっと前に、2000年頃生まれるあなたのことをちゃんとですね、もうアバウトではなくて、大体ではなくて、例えばメグならメグと、メグはいろんな中を通すけれども、もうこの子は私の子にしようと決めたっていうことなんですね。これが御心ですね。じゃあ運命論なんですか。ユダのように、あのようにイエス様を裏切って地獄に行くのもユダの努力ではなくて決められていたんですか。違います。運命論とは違います。神は全ての人を愛して神の子にしようと決めておられます。でも聖書を見ると、神は信仰がなくては喜ばれないとあるように、神様が求めているのは神に対する信仰であり信頼なんです。私たちは信仰で救われ、信仰によって義とされ、信仰によって歩んでいくんです。神様はご自身を信頼できるように愛してくださったんです。ですから人間に自由な選択を与えたんです。ユダも本当に悔い改めればイエス様を裏切ることはなかった。だから人生っていうのは選択なんです。あなたが神に信頼する道を選ぶか、自分の力や考えや思いで従っていくか、この自由を神様は子供たちに与えてくださったんです。じゃなかったら人間はロボットになってしまいます。みんな寝ていても神の子で、はあ、あ、天国や、そんなことはありません。選ぶという選択の大切さ、人間としての尊厳を与えてくださったんですね。私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、愛を持ってあらかじめ定めておられました。その背後にはですね、神様の愛。そうでしょう。私たちのように神に背くものを子供として、どこまでも忠実だった一人子であるイエス様、神であるのに人間となる、そして正しい道を歩んだのに十字架につけられるという道を 息子であるイエス様ははいと言って従順したんです。神の側からするとですね、一番大切な息子を十字架につけるほど私たちを愛してくださったんです。これはね、頭の世界ではなくて、これが分かっていくことがクリスチャンの霊的な成長なんですね。これが分かれば分かるほどイエス様と一つになりたい、もっと知りたい、渇きが与えられていきます。本当に主と一つになることがどんなに幸いであるかということを体験していくんですね。私ね、この体を壊して宣教にも行けなくなって、この数年間一番神様がこの数年間の経験を通して教えられたことがこの五節の言葉なんですね。ご自分の子にしようと決めた、まあ、何度も話しますけれども、私が体調が悪くなってですね、できることもできなくなった時に、まあ、家内がですね、お願いがあるって言ってたんで、私にお願いがあるって。で、家内はですね、本当にあれ買ってくれこれ買ってくれとかね、お願いをほとんど言わないんですよ。よかったと思ってますけども、でその家内がお願いがあるって言ったら何だろうと思うじゃないですか。で、まあ、家内がですね、まあ、里子のことを話し出して、まあ、私たち4人の子供の子育てがほぼ終わってますから、でももう60過ぎたので、今から里子を責任を持ってね、20歳まで、だから80歳まで面倒見ることはできないけれども、今一時預かりの里親が少なくて困っている。でなぜ困っているかというとですね、それは突然電話がかかってくるから、困るということは突然起こる方でね、1週間後に見てくださいって言えば調整できますけれども、その日に電話がかかってきて夕方どうですかっていう話でも、相手にとってはものすごく困っているわけですよ。でこれだったらできるかもしれない、してもいいかっていうので、ノーとは言わなかったんですけども、何度も言うように私は難しいと思いました。自分の子供でも難しいのに、またいろんな問題を抱えた子を自分が責任を持って見れるだろうかっていう意味で難しいって思ったんですね。でもまあ彼女の決心は変わらなくて、まあ、その学びにも半年間行きました。で実際に来るようになったのがこの3年間ですね。11人の子を神様預けてくださいました。全て のそういう里親をする人に子供が来るわけではないんですね。児童相談所の人が、まあ、いろんな環境とかを調べて、この家だったら大丈夫だろうということで、まあ、預けてくださるわけですね。で、まあ、そこで私の本当に考え方が変わりました。11人みんないろんな性格や事情が違います。もう本当に生まれた時からこういう、こう星の下って言いますかね、こういう十字架や重荷を負って生まれてくる人がいっぱいいるんだなっていうことを感じました。だけども一緒に過ごす中で本当にすぐに子どもたちに、は慣れてきますし、愛情を注ぐことができますし、イエス様の弟子として育てることができます。彼らはすぐに霊的なことを受け入れて祈るようになります。本当にこの働きってすごいなって今は心から思いますし、感謝してます。私も愛を受けるんですね。神様から愛を受けるし、本当に力が与えられます。本当にいい働きだなっていうことを思います。で、まあ、長期でね、今来てる里子を受け入れてますけれども、この年末に久しぶりの1年間来なかった子供さんが来たでしょ。であれも突然なんで、突然電話が来てまた帰っていきました。で1月3日にですね、うちの家族がもう全部里帰りしてましたから、まあ、教育館満杯だったんですけども、すいません、こういう理由で本当に1歳8ヶ月の男の子を受け入れてくれますかって来た時に、まあ、家内が、まあね、状況的にはもう部屋もいっぱいでね、ですけども、いいですよって受け入れたんですね。で結果的に今いる里子がですね、本当にいいお姉ちゃんになってですね、夜中に泣いても大丈夫大丈夫大丈夫って言ってね、まあまあまあまあって言って、大丈夫大丈夫って、いやすごいなって、そして一緒に賛美したり一緒に遊んでるわけですよ。いやすごいなと思いました。でここで何を言いたいかというとですね、それはですね、家内はこの神様から働きを受けて決めたっていうことなんです。困ってるから電話かかってくる。基本的には断らないと私決めましたからって、これでも何度も聞いてるんですね。私はもう 向こうから電話、よっぽどのことがなければ受け入れると決めてるんです。子供たちはいろんな事情があります。ね、いろんな問題を抱えています。でも彼たちに決断は全然聞いてないんです。いろんな問題があってもいいんです。苦しんでいても辛くてもこちら側が受け入れると決めてるんです。だから受け入れてるんです。この聖書の箇所は何かというとですね、私たちはクリスチャンとして、ああ足りないなとかね、ああもうこんな罪を犯したから神様捨てたんじゃないかとかね、もう私のような信仰生活ではダメだよとかよく言います。それはまるで自分が良ければ神様喜び、悪ければ神様はああもうこんなやつって思ってると思ってると思うんですよ。でもここの言葉はそうじゃないんです。神が天と地を作る前からあなたのことをことすることを決めたって言ってるんです。私たちがどんな罪を犯そうと、どんなに弱かろうと問題じゃないんです。分かってるんです。神様全部分かってるんです。分かってるけれども、イエス・キリストを十字架につけて、イエスの家にイエスを信じて神の子となるように神が決めたんです。わかります？私は今回宣教に行くと決めたんです。祈って決めたんです。御心と信じて決めたんです。でも行けないような状況が続いたんです。もし感情に従うんだったら、あ、やめようって思うわけです。でも決めたんです。こちらが決めたんです。信仰を持ったんです。要するに私たちの信仰ではなくて、神様の信仰を信じれたときに、どんな問題があっても深い平安と力が来るのは神様が真実だからなんですよ。神様が感情とかその時の気分によって決めてないからなんですよ。で、そのことが私たちが分かってきたときに、なんか奴隷のように一生懸命奉仕するから神様に愛されるかなとかいう思いではなくて、あ、もうこれはこの6節にあるように、それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光、神がその愛する方にあってイエス・キリストの十字架にあって私たち一人一人に恵みによって罪を許し、私たちを子供としてくださった。本当に子供となるような資格もないし、性格性質もないんですけれども、神の方が決めた。まあ、里子で言うならば、児相と受け入れる親が決心してるんですよ。どんな子が来ても OK ですよって、どんな障害抱えていても OK ですよ。私たちは受け入れるともう決めましたから。これが神様の御心と知っていますから、決めたんです。だから中国の伝道者も知ってるんです。イエス様のことを伝えたら捕まるって分かってるんです。いいんです、それでいいんです。私はもうイエス様のことを明かしすることを決めましたから。強さですね。なんかね、私ももう今回言って思いましたね。あ、どうせ私って死ぬんだって、だんだん年取って死ぬんだって、死ぬんだったら殉教っていいなと思いましたね。まあ、これは簡単に言える言葉ではないんですけれども、あ、でも本当に主の真実とイエス様の素晴らしさを証しして死ぬんだったら、どうせ死ぬんでしょ、どうせ、どこにいたとしても死ぬわけでしょ、なんか大切に自分をしたと言ってもどっかで死ぬわけでしょ、だったら最後の最後までイエス様が死なさいということに従って死んでいった方が永遠に幸せだよなって本当に思いました。なぜならば、その背後に私の信仰ではなくて、神が愛を持って世の元へが添えられる前から御心の良しとするところによって、自分の名前を入れて三吉を神の子、息子にしようとした。だから息子としての訓練や成長させるプログラムがあるわけですよ。取り扱うわけですよ。試練や問題を通しても清めていくわけですよ。神が決めたんですから。だからそれが分かった時にね、本当になんていうか、いろんなまで起きます。なんでかっていう問題いっぱい起きますね。なんでかって思うこといっぱい人生で起こるんですけれども、でも神様全部知ってらっしゃって、そこを通してるんだなって、 そして私に渇きを起こさせ、もっとキリストと一つになる、本当にイエス様と共に歩む人生、インマヌエルの人生、大宣教命令の人生を歩ませる方なんだなということがね、本当に、まあ、今回の聖会で教えられました。皆さん感謝しましょう。それぞれあなたに語られたことがあると思います。今、しばらくですね、声を出して祈りながら、神様があなたに語った言葉、そしてあなたもことされたことをですね、この恵みの、まあ、栄光をですね、褒めたたえましょう。もう賛美の生涯しかないですよ。神様素晴らしいんです。そしてこの証をしていきましょう。お祈りしましょう。ハレルヤ、天の父様、ありがとうございます。あなたは本当に素晴らしい恵みを与えてくださいました。私たちが選んだんではない、運命論ではありません。あなたは本当によく考え、よく思い、そして私たちを愛して、ご自分の子として、また、そして子供として訓練してくださり、子として成長させてくださり、子として清めてくださっていることを感謝をします。ですから単純に何でもあなたにお話をし、あなたの本当に知らないことはありませんから、委ねてまず感謝をしていきます。神様、どうぞそれを益として導いてください。ありがとうございます。今一人一人に触れてくださることをお願いいたします。主の名によってお祈りします。アメン。